こんにちは。白金工業 .fm はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に、株式会社ブレインパッドのデータサイエンティストユーシメンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。今回はブレインパッドの吉田と、いつもおなじみのデータサイエンティストの辻さんと、新しく、同じくデータサイエンティストの岡崎さんをお招きして、前回に続き、受託分析業における常駐分析のその2という感じで話していきたいと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。ではでは、岡崎さんは初めての登場なので、はい、簡単に自己紹介で、昔どういう研究をしていたかとかも含めて、はい、お願いします。
しました。はい。ブレインパッドのデータサイエンティストの岡崎と申しますと。実は私は新卒入社でして、まあ新卒今6年目になります。辻さんの2個後輩ですかね。
です
か
ね。で、僕の1つ上の先輩ですね、
うんうん。そういう上下関係がちょっとある会社です。
年は岡崎くんが一番上だと私は認識しております。
そうなんですね。
あ、そうですね。実は辻さん、そうですね。辻さんと、ね、プロジェクトやってた時に、あれみたいな。
そう、1個だけ上な気がする。
まあもうほぼじゃあ同い年ですね。
そうですね。
はい。あ、そうかそうか。
ちょうど僕は、入社したのが27歳で、まあ、学生時代はこう物理学の専攻をしてまして、博士課程まで行ってて、はい、27歳で博士課程中退したんですね。で、中退して、まあ、27歳で、まあ、4月から新卒入社で、なんか入社したって感じですね。はい。
ちなみに物理の何系ですか？
いわゆるなんか物性理論っていう、なんか物の性質をなんかこう理論的になんかその、まあ、ミクロな分子がこうなってるから、まあ、物全体としてこういう性質が、まあ、ありますねみたいなことを、まあ、やる分野がありまして、うん、それの専門ですね。結構社内だと物理専攻の人は多いんですけど、まあ、物性理論は結構少ない気はしてますね。
うん、こんなに長く働いてるのに、僕、岡崎くん何研究してたのか、今初めて知りました。
ああ、そうなんですね。僕は物理の人だというのを、1ヶ月前ぐらいに知りました
。ああ、そうなんですね。
そうです。そうです。今は、入社してからと、なんか今まで、簡単に、なんかどういった分析の仕事をこの会社でやってきたかみたいなのも、なんかお話しできる範囲で。
そうですね。まあ、もちろん会社の名前は言えないんだと思うんですけど、まあ、入社してすぐっていうのは、まあ、もともと物理畑で全然、なんていうのかな、まあ、機械学習とか統計専門したわけじゃないので、結構いろんな案件のお手伝いみたいなことで、いろんな案件をなんかはしごしてたような気がします。で、なんか長めの案件で言うと、いわゆる、なんかその、人員配置の最適化みたいなのを、なんか、この、走行をやってる会社の、プロジェクトでやってましたと。これはなんかその、まあ、倉庫の中の、まあ、人員の配置シフト表を、まあ、最適化で作るみたいなプロジェクトでして、まあ、いろんなその従業員の人ですとか、まあ、パートの人のなんかその希望出社日とか、まあ、週何回働きたいとか何時間働きたいですとか、まあ、その何の仕事ができるとかっていうのを、まあ、元に、まあ、最適なシフトっていうのを、まあ、作るっていうのがプロジェクトですね。で、まあ、最適化ですとか、あとはまあ需要測みたいなプロジェクトはなんか割と多いかなと思ってまして、まあ、エンタメ系企業のチケットのまあ需要予測ですとか、まあ、広告、あ、そうですね、はい、とか、あとは、なんだ、広告のクリック確率予測みたいなやつですね。これはなんか、まあ、2回やったことがあって、そうですね。はい。そんなこと、需要予測とか最適化とか、まあ、そういうところがなんか興味があって、特に案件をやってきたところかなと思ってます。
はい、なんか、マーケティング系とかっていうよりは、結構、数理モデル、ゴリゴリ作る感じ、案件が多めだったって感じですか？
比較的そう思いますね。そうじゃない、マーケ系の案件で実はよくよく書いてみると、ほとんどしたことない気がしますね。はい。そうなんですね。
まあ、結構いろんな人によって案件 の、あの偏りというか何々系が多めみたいなのはありますけど、
はい、
岡崎さんはそうするとめっちゃデータサイエンティストっぽいデータサイエンス的な案件が多めって感じなんですかね。
そうですね、まあ、いわゆる古典的なデータサイエンティストとか需要予測とか最適化みたいな、まあ、そういうのは結構多いような気がしてますね。
なんかその中で非常駐と常駐の 案件あったと思うんですけど、
そうですね、
どれぐらいの長さになるんですか、足したら。
足したら、ですね、6年ちょうど今、大体6年間働いてると思うんですけど、
うんうんうん、
多分 2.5 年間、積分すると 2.5 年間常駐してて、
あ、残るそんなもん。
そうですね、僕もなんかもっと長いイメージでしたね。
まあ、2.5 から3年間ですかね、
うんうんうん、
はい、
じゃあまあ半分いくかいかないかぐらい。
そうですね、半分いかないぐらいが常駐って感じだと思いますね。
なるほど、うん、最近まで常駐に行かれてたので割と僕は
長いイメージだった
と思うんですよね。そうですね、最近岡崎さんが社内に帰ってきたぞみたいな感じ
でそうですね
イメージはそんな、
うん、ちょっとちょうど前のプロジェクトがなんか人生で一番長いプロジェクトで、
うんうん、
2年3ヶ月間くらいやってたので、うん、まあ、それのイメージだと思いますね、
うん、IT 業界系の
と、そうですね、とある IT 企業の、まあ、広告、そうですね、まあ、ウェブの広告に関する、うん、まあ、配信ロジックとかのなんか改善とか、まあ、テストとかっていうのの、まあ、分析ですね、
うん、そこはなんかその釣りモデル作るとかに含めて結構アカデミックな感じのリサーチみたいなこともされてたんですか？
あんまりそういう比重は高くなかったですね。なんか、うん、まあ、クラント様が、まあ、データサイエンティストっていう、まあ、結構、まあ、あんまりよく多くはないパターンだと思うんですけど、まあ、クラントの方も、あ、まあ、開発するし、まあ、ロジック作るっていうところですね。で、それに関して、うん、なんというか、一緒に考えたりですとか、まあ、一緒に何かするっていうのが、まあ、うんうん、業務になりますね。
うん、そしたら、まあ、今回テーマが、前回データサイエンティスト部署の部長の小宮さんにも、時間やったポッドキャストの中では、まあ、そもそも、
はいはい、
ブレインパッドにおける常駐の分析っていうのは、
うん、
まあ、自宅分析ビジネスにおいてどういう意味とかこう重要性があるかみたいな話をしてたんですね。
はい、
まあ、ビジネス的に言うとこう稼働とかを考えたら常駐っていうのが安定的に売り上げが立つっていう一方 でそこにこうウェイトを重くしすぎるとまあ社内から人がいなくなってくるのでこう後の世代のデータサイエンティストの教育であったりとかまあ会社自体のデータサイエンティスト部署の組織のこう硬さみたいなところにもやっぱり影響しちゃうっていうので、まあ、あちらを立てればこちらが立たずじゃないですけど、もうどっちかに振り切りすぎるっていうのは結構難しいっていうような大きい、まあ、常駐分析の話をしていただいて、でその後に辻さんの常駐の経験みたいなところのポジネガみたいなところのお話もしていただいて、で今日はなんで、岡崎さんの 2.5 年3年ぐらいの常駐の話をちょっと伺って、あとは簡単に質問雑談スタイルでいろいろ話していきたいなと思います。僕は全然常駐してない人なので、
うん、
まあ、割と僕からざっくばらんに質問みたいな感じでやっていきたいなと思ってます。はい、ということで、ではなんか常駐について、まあ、そもそも割と6年前の話になっちゃいますけど、はい、入社前とかの時って常駐についてなんかどういうイメージがありましたか？
僕確かなんか常駐すごいネガティブなイメージあったんですよ、うん、なんか今話してて思い出したんですけど、
うん、
確かなんか当時まあ、弊社社長の、まあ、草野さんがなんかあのウェブのインタビュー記事みたいなのを書いていて、
うん、
なんかまああんまりなんか常駐しないみたいなことを書いてたような気がしたんですよね。っていうのは社内にナレッジを、まあ、蓄積したいと思ってるので、なんか受け負って、向こうでなんか常駐して仕事したりしないようなことをなんか書かれたような気がしたんですよね。で、それ入社前に、まあ、見てたので、
な
んか。
不安系みた
いな。そうですね。いや、なんか、そうですね。
嘘。
さあ、会社の入社前のなんか、会社のイベントとかに呼んでいただいたときに、
うん、
あの、まあ、会社のとある先輩と喋ったときに、
うん、
まあ、その先輩が、何の仕事してるんですかって聞いた時にとある会社で常駐してるんですって聞いて、
はいはい、
なんか この先輩もしかして残念な人なのかなって思ってたんですけど、あの、なんか本来であれば、ナレッジを貯めるために人を出したくないのに、言ってるから、
ああ、
察しみたいな。
ああ、なるほど。
心の中では上から目線で。
上から目線
って
か。
用済み人材なんじゃないかって
こと。そうなのか、あれどういうことなのかしらと思ってですね、まあまあ、その当時が、だからまあ、まあそういう意味では、まあそうですね、なるほどと。
面白いですね。
そう。あっつって、まあちょっと個人名出すとあれなんだけど、ですけど、まあそうですね、はい、
なるほど。それ、はい、あの岡崎さんが入社された1年目の時とかって、うん、実際になんか常駐の人って多かったんですか、うん、もう覚えてないですかね。
うん、あんま覚えてないですけど、でも行ってた人は結構行ってたと思いますね、
うん、
それこそ僕が入社した時って、まあ、先ほど言った小宮さんとかがもうずっと常駐行ってて、
うん、
まあ、辻さんもですね、常駐されてて、そういうなんかイメージするでしょ、結構元気いい人がこう常駐してて、
うんうん、
なんかキラキラして、キラキラしてるイメージでしたけどね、僕からすると、
はい、うん
うん、なんですごく、なんか入った時の印象としては、
うん、
なんかこうキラキラした人が常駐するんだなと思って、ちょっと逆になったんですよね。
そうですね、僕
当時は、はい、
僕その1年後に入社してますけど、確かになんか一緒のようなイメージあったかもしれないですね、うん、なんかこう社内の社内限定のウィキとかありますけど、
うん、
結構書き込んだりディスカッションしてる方は、
うん、
常駐してる方が、まあ、それは多分偶然だと思うんですけど、うん、多くて、割とその他社ではこういう感じがあって、うん、うちのやり方はこうで、うん、これってどう思いますかみたいなこう議論を呼ぶようなウィキとかを書かれてて、うん、白金にいる人たちもそこにコメント書き込んだりして、
うん、
なんか盛り上がってたというか、うん、割と議論の呼び水はなんか常駐に行かれてバリバリ仕事してた人、うん、まあバリバリ仕事してるのは常駐、うん、非常駐関係なしですけど、
まあそう
です、うん、
こうなんで入社前はなんかこう常駐行く人はちょっと残念な人に違いないっていうか、うん、恐ろしいほど偏見があったし、うん、入社したらすごい賢い人が常駐行くんだな、なるほどって思って、こうなんか二転三転してたんですよね、
うん、そうなんですよね、なんか僕もちょっとこの後に話そうかなと思ってるんですけど、うん、その常駐についてどう思うかみたいなことを社内の方に聞いたりとか、また別の人がちょっとなんか簡単にアンケートを取ってもらったりして、その結果とかを眺めてたりしたんですけど、結構一番初めにこうコメントで見えるのはやっぱり情報の非対称性があるんだなと思ってて、常駐のスタイルを詳しく、会社に入るそれこそその中途の方とか中途候補の方とか新卒候補の方に喋ることはできない、
う
ん、一方でその受ける側の人たちはもちろんそこがすごい気になるから聞きたいが、情報がそこで平等に共有されないので、まあ漠然とした不安があるっていうコメントが結構目立つので、まあそことかをもちろん、話せないこともあるので、
うん、
全部が全部じゃないですけど、
うん、
まあ、それでもなんかポッドキャストっていう形で割と喋れるところまでだったら、
は
い、個人体験談とか意見みたいなのも、
うん、
まあ、エクスキューズした上でいろいろ話して情報を置いときたいなというのが前回と今回の趣旨でもあるので、
はい、
っていうところですね、
はい、
うんうん、まあ、なんかその情報の非対称性みたいなところを少しでも緩める、うん、いろいろ話ができたらなって思ってます。
そうですね。なんか、うん、なんか完全に対象にはならないと思うんですけど、
うん、
なんでそもそも情報の非対称性が生まれるのかとか、
うん、
まあっていうことぐらいはなんか分かる気がするんですよね。なんとなくですけど、
うん、それはその NDA で契約してるからとかっていう以外のこともあるんですか。
うん、まあ基本的にはそれだけですね。
うん、それだけ。
それだけなんですけど、まあ、普段業務をしてて。
うん、
結構2年間向こうに行ってると、なんというか、まあ、常駐先に行ってると、なんか社内の人に対して自分がなんかどういうことをしてて、なんかどういうバリューを出してるのかっていうのを、なんかことさら、なんか伝えたいって気持ちが湧いてこないというか、
うん、
まあ正直ありますね。
うんうん、それはどういうことですか？
まあなんか、プロジェクトに、新しく入る人は、入ったプロジェクトはどんなプロジェクトかっていうのを、まあ興味持つというか、今日、まあ、関心があると思うんですけど、うん、まあ、なんかずっと言ってる人からすると、まあ、自分がここでどういうことをしてるのかっていうのをなんか社内の人に知ってもらいたいって気持ちが、あ、強いモチベーションってあんまないんですよね。
あ、そういうことか。
はい、
うんうん、
まあ、結構身の回りの人とかお客さんとなんかこう楽しく仕事をしてると、こっちは楽しいですよっていうのをなんか 特に伝えたいモチベがあんま湧かないっていうところになんか、うん、まあ、アサインされる人は知りたいっていうのと、うん、アサインされてる人は別に伝えたいっていうのは特にないっていうのがあって、まあなんか、まあ、必然的に非対称にはなるかなと思います。
あ、なるほど。その情報伝達のコストみたいな話、うん、
コストもあると思います。はい。
って感じですかね。
うん。うん、
まあ、そうですよね。結構、情報を、その、普段から聞いたを書いたりとか、ブログを書いたりとか、はい、まさにこのポッドキャストもそうですけど、発信をせずにはいられない人みたいな人たちが、やっぱり一部はいたりして。
そうですね。
で、うんうんうん、一方で、その、やっぱり組織のことを思って頑張って発信をしますっていう、うん、もう少し、
うん、
なんか義務感を持って発信する人たちがいて、
は
い、
うん、
でさらにその一方でっていうか、まあほとんどの人はそうなると思うんですけど、まあ、別にそうやって本当に知るべき周りの人が知ってたら良いので、
うん
うん、それ以外の人たちは特に発信の対象にならないっていう大多数の人たちがいてっていうところの情報の非対称性って感じですよね。
そうですね、うん、なんでこの最もこう外に向けて喋らなそうな人がこの場にいるというのがすごいなんかこうエネルギーがかかったなってなんか思いますね僕は。
今のことですか、
うん、
引きずり込んでます毎回こうやってポッドキャストを話してくれませんかって言って、うん、結構ポッドキャストいいなと思うのは、
うん、
あの文字に起こすの本当に僕もあの本当は嫌いなんですよ、はい、すごいめんどくさいし、
うん、
結構土日がっつり潰しちゃいますね、うん、なんか書き始めたら真面目に書いちゃうんですよねやっぱり、うん、で自分の中で何十回も遂行するので、
うん、
ただもうこれはなんかそこそこの情報量を割と1時間がっつり喋るだけでも、うん、なんかそのまんまサクッと保存できちゃうので、うん、なんかアウトプット法としてはいいなと思ってて、
はい、
だからお手軽知見共有ツールとしては僕はいいな、まあ、聞く方はちょっと大変なんですけど、
はい、
うん、物理的に時間取られちゃうので、
はい、結構実はなんかすごく大事なことかなと思ってまして、うん、なんか文字で何か伝えたいことを伝えようとするとなんかその、まあ、なんでこういう話をしてるのかとか何を伝えたいのかっていうのをなんか状況とかあとあるいはまあか感情とかっていうのを伝えるのってすごい文字にすると難しいんですよ、うん、特になんかこのビジネスメールっていう形で何かお客様になんかこうお伝えするって、
うんうんうん、
結構メール書くのすごい時間かけるんですよ僕。
わかります、はい、わかります。
なんですけど常駐しててお客さんの顔を見れる状況でいやこういう感じですっていうのってもうすぐできるんですよね、うん、そのコストの大きさを知ってるとなんかこうもう行かざるを得ないとか行った方がいいに決まってるじゃんって思うんですよ。多分ポッドキャストで情報発信したいっていう気持ちのに近いんだと思います。多分
実際常駐に行くとお客さんとメールすることってほぼなくなるんですか？
まあそうですね。僕が前認可に行った会社ですとなんかチャットでまあ聞くっていうのもありますし、でも僕はなんか直接聞きに行った方が早いなって思いますし、なんかお客さんにも直接聞いてほしいなと思ってまして、こうまあ なんでしょう、人によると思うんですよね。なんか、まあ、チャットで言ってほしいなみたいな人もいると思いますね。まあ、そうですね。普通はそうだと思うんですけど、僕はなんか。思いついたら聞きに行っちゃおうかなっつってまあ聞きに行ったりしてましたね。
いやメールはそうですよね、うん、地味に相当労力と時間を取るので、う
ん、結構使ってると思います。はい、
なるほどな。
うん、でやはりなんか、うん、まあいくらなんていうかお客様がカジュアルとはいえ、うん、なんていうか、まあ、メールとかチャットであまりカジュアルすぎるっていうのも難しいかなって思ったりもしてて、うんうん、あただなんか口頭だったらいいのかってやると、まあそれも難しいところなんですけど、なんかすごくニュアンスがなんか伝わりますよね。うん、メールとか、うん、チャットでも。なんで僕はすごく直接話すことを結構重視しますね。
うん、
まあ、相手が不安に思ってるとか、なんか懸念があるっていうのはなんか顔色を見るとわかるじゃないですか。
うん、
まあ、メールで帰ってきた時に承知しましたって来た時に、怒ってるのか、ただ承知だけなのかわかんないですけど、うん、なんか、すごい直接口頭で喋って満面の笑みで相手の話分かりましたってやると、うん、あ大丈夫なんだって意味になるんですよ、
うん、
その確認がとか悩んだりするのが嫌なので、まあ、直接やり取りしたいなって、うん、まあ、常駐したい、あ常駐したいっていうか、まあ、常駐するところのメリットだと思いますね、
うん、いや声色ってめちゃくちゃ情報量持ってますからね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、僕は今こう喋ってる声色がどう聞こえてるのかちょっと心配なんですけど、
うん、
あの満面の笑みで今喋ってるんですよねはい。そういうのもなんかなんで伝わるので、まあ、直接だと、うん、そうですね、なんならこのポッドキャストよりそう情報が多いなと 思ったりします、はい、
僕も思ったんですけど、そう、常駐して一番確かにいいのはその対面で会えるっていうのもそうですけど、
うんうん、
チャットあるなと思って、まあでも確かになんか非常駐でもなんかチャットでやりましょうっていうケースあるのかもしれないですけど、
うん、
チャットだと顔文字とかも使えるじゃないですか。
そうですね。
なのでなんかその承知しましたの後にこうついてるこう絵文字でなんとなくのその人のこうテンションが分かるし、あとまあ早いですよね、
早いんですよ、
その毎回あのお世話になっておりますを打つ必要のない、あの無駄なコミュニケーションのなさはありますよね。
いや地味にビジネスこそ絵文字重要なんじゃないかって思ったりしますけどね、
うんうん、結構未来では全然そうなってくるんじゃないですか。
いや本当、いやもう抽象文字のやり取りですよ、完全に、うん、みんな絵文字に3個送ったら、あなんかすべて理解したみたいな、
あ絵文字だけ送っちゃうみたいな、
LINE の LINE スタンプの究極版みたいな、
あスタンプあそうなくはないですよね、
うん、
結構コストかかるんですよ
と思いますけどね、う
ん、周知事項とかもなんか承知しましたがブヤーっと並んだりするよりももうサムズアップがみんなポチポチ押して、あなんとなくみんな分かったんだな、
いやそういう感じですよね、つまり
なんか何か、うん、なんか人間って不確定なことに対してすごい強いストレスを感じる生き物だと思ってるんですよ、うん、なんでまあそれはなんかなんていうんですかね、まあそれってでも考える力で補えるかなと思って、なんか A か B か分からないって時に、うん、まあ A だったとしてこうだな、 B だったとしてこうだなっていうのを考えられる人であれば別に A と B 決まってなくても不安には思わないはずなんですが、
うん、
とはいえ、まあ、確定してる方が、まあ、なんていうか、ストレスはすごい少なくて、
うん、
まあ、なんか自分の意思の力で、まあ、考えて、なんかその不確定性に立ち向かうって話と、
うん、
なんか確定させる努力っていうのもあるかなと思ってまして、
うん、
自分がなんかメンバーの時の仕事の仕方って、これ分かんないなっていう時に、うん、あの、分からないなになる、分からないんで、まあ、先輩に聞いたりとか、
うん、
お客様に聞いたりってするんですけど、
うん、
なんていうんですかね、なんか、どんどん年次を重ねについて、なんか、お客さんに、まあ、先輩に聞くかお客さんに聞くとか、
うん、
あるいはなんかこれはこうあるべきだからこうしたらどうですかっていう提案をするとか、
うんうんうん、
なんか徐々になんかその自分で考えてできる領域が増えてくると思うんですよね、
うんうんうん、なんかこの前、社長の草野さんが隔月でビジネス本の読書会をされてるんですよ、
うんうんうん、
でついこの前あったんですけど、そこの課題図書がエンジニアリング組織論への招待っていう、
はいはいはい、
結構有名な
うん、
本でなんかそこの話の中で僕会おうと思ったのが、結構こういうエンジニアリングとか多分データサイエンスの仕事もそうなんですけど、
うん、
不確実性を下げていくっていうのが我々の仕事の本質だよねみたいなことが書かれていて、だから子どもの夏休みとかもなんか簡単にできるものから手をつけちゃって、
うんうん、
自由研究とか絵画みたいに不確実性の高い宿題が後にあったら、うん、いつまでもその人は子供はずっと心配なまま夏休みを終わってしまうから、
なるほど、
実はやっぱり不確実性がより高いものから着手した方が心理的安全性がどんどん高まっていってっていう話が全く仕事だなって思って、だからさっきの、
うん、
そうなんですよね、ただなんかその不確実性を下げるために考えたらっていうところもなんか結構経験とかキャリアを重ねていかないと、
うん、
やっぱり分かんないというか、で、なんか年を重ねるごとにだんだんできてきてるなっていう予想が立つとか、このパターンはこういくだろうとかっていうのを含めて、
うん、そうです
ね、なので、うん、なんか未だに難しいなとやっぱ思いますけどね、うん、
そうです、なんか、うん、まあお客さんと、まあ、相談して決めたらいいんじゃないかって話と、なんかだんだんその考えられることが増えてくるんですかね、
うんうん、
例えば、まあ、始めたばっかりの頃は SQL 書けるかなとか、
うん、
R 書けるかな、 Python 書けるかなっていう作業レベルのことで頭がいっぱいになって、まあ、先輩に頼まれた作業をできるかできないかでしか、うん、まあ、仕事を見ないんですけど、うん、だんだん余裕が出てくると、うん、なんか、なんていうか、他の人のこう気持ちを考える余裕が出てきて、
うんうんうん、
なんかこの分析をするための前提が、まあ、抜けてるっていう時に、
うんうんうん、
昔だったらあこれは分からないから不安だなって思うんですけど、
うん、
今だとまあ、これは決めた、この不確実性は決め、まあ、自分で固定すればいいなと思うんですね。でその時に、まあ、単純に知識として知らない、知り得ない情報が不確定であれば教えてくださいと、まあ、正直に言えばいいかなと思いますし、うん、なんかこれを聞いたところでお客さんも 決められないなってことって分かってくるんですよね、うん、だんだんこれってお客さんに聞いても別に答え持ってるわけないなってなると、
うんうん、
なんか決まらないはずなので、うん、なんか今の目的はこれなので選択肢の状況として A と B があった時になんか A を取るとこういうメリットがあって B を取るとこういうメリットがあって、うんうん、でこのなんかこのデメリット、まあ、B を A を取った時のデメリットはまあこうリカバリーできるのでなんか A がいいんじゃないかなと思ってますけどどうですかねって言い方ができるようになってくるんですよね、
うんうんうん、コンサルタントだよね、
うん、ああでも
なんかダイアン示しつつ
メリディ示しつ つ、そうですね、まあ、これそういうなんか自分でなんか自分で決めるっていうよりは決めるための判断材料をまあお出しして最終的には決めてもらうってことにはなると思うんですけど、うんまあ、そういう気持ちが少しずつ湧いてくるんですよね。でなんか、まあ、そういう話を、なんていうんですかね、なんか、まあ、話す、お客様と話さないといけないことが、なんか増えてきてくる気がするんですよ、メンバーの時により。
うん、
なんで、なんか話せばいいと思ってます。で、まあ、応報とか、まあ、応報っていうのは、なんか、あれですね、お客様のとこ行くってやつで、僕は入社前知らなかったことなんで、なんか、ちょっと急に説明帳になったんですけど、まあ、応報で、まあ、決めるとかでもいいとは思うんですけど、うん、まあなんか結構もうちょっとこまめに相談したいなって思うとなんか常駐が有利かなって思いますね、
うん、前回のポッドキャストでもちょっと同じような話したんですけど、うん、あの応報スタイルだと自分たちの報告の時間長くなりすぎて、
う
ん、なんか
あそうかも
しれないですね、あのお客さんが何を考えてるかを吸い上げる時間が限られちゃうのは結構、うん、社内で働く上でものすごいストレスがあると思うんですね、
うん、そうなんですよね。なんか前回ちらっと話したのは、うん、応報だけをこう1プロジェクトの中で2回とか3回の応報チャンスしかない中で、
うん、
我々はこんな分析をやってますっていう、
うん、
ちゃんと成果報告プラス、うん、こう働いてるのを示すっていうのをやろうとしたらちょっとなんかバトルスタイルになっちゃうかなっていう雰囲気があってそうなんかちゃんとやってるやってないみたいなところも含めての報告時間に含まれちゃうので、
そう
なん
ですよね。
結構そういう意思疎通とかすり合わせみたいなところの時間が相対的に減っちゃってる部分があるのかなと思ったりして、
うん、そうですね。
まああとさっき岡崎さんが言ったように、うん、あのそのそもそも今の分析の状態、今分かることで言えることってもうこれ以上先はお客さんに聞かないと次進めないっていう時に応報スタイル、まあ電話するとかもまあできるかもしれないけど、それってなんか例えば資料を送って見てもらって電話しながら今こういう状況でしてってやるよりも、それこそスラックでとかまあ他のチャットツールとかでちょっと相談したいことがあって、これ今この状況だと皆さんにちょっと意見を伺わないと次のステップ決めがたいんで、うん、ちょっと相談に乗ってもらえませんかっていうのが気軽にその日のうちにできるのと、うん、なんか電話アポイント取れる時間を調整してやるのではやっぱスピード感違うと思うんですよね、うん、
めっちゃわかります、
はい、でなんか僕それで言うと、うん、データ分析の仕事って初めに不確実性っていう観点から考えた時に、うん、一番不確実なのって、機械学習は、まあ、やってみないとわからないっていう、うん、やりこう前提というか大きい大部分のところがあるのと、でそのモデルの精度どれぐらいか出るか分かんない状態で、まあこれはうまくいくでしょうとかこれはちょっと目がないでしょうって断言をするっていうのも難しいっていう、まあそういうデータ分析とか機械学習に関する不確実性が大きいなって思ってたんですが、最近思うのはそのプロジェクトマネージャーとかをして思うのは最も不確実な部分ってさっき辻さんが言われたお客さんに聞かないとこれ以上は分かんないっていう完全不確実な状態とか、お客さんはどう思ってるのかっていうのをコミュニケーションを取らないとちょっと進め方の方針がガラッと変わるかもしれないっていうところだなって思っていて、でその話をその臨読会とかでも話した時に僕がその例示で出したのがまさに岡崎さんの話で、岡崎さんは多分そういう不確実、そういう状況を とても不確実が高い状態だと思っているので、もともとその仕事で非常駐だった案件でも岡崎さんが交渉して、まあ、半常駐みたいな形で、お客さん先のところに応報以上にコミットをしに行く、コミュニケーションをしに行くっていうスタイルを取られた。で、それが すごいと思いますみたいな話をしてたんですよ。でそれってなんかどういうふうに考えて、なんかそういう非常駐だけど、まあ、うん、自ら常駐スタイルを選びに行ったとか交渉してそういうスタイルにしに行ったみたいなとか、なんか どういうふうに考えてとかってありますか？
まあでもそうですね、今までの話にあった通りで、まあ、仕事する上での不確実性とかっていうのを、うん、まあクイックになんか消していきたいっていう、まあ、仕事が、うんうん、まあ、有利だっていう風に考えたんで、うん、っていうのをですね、あとはまあ僕はあのお客さんとお話しできるの時間って結構楽しいなと思ってて、うん、まあ何ていうんですかね、まあ、楽しい仕事した方がパフォーマンスするかなみたいな、うんうん、そういうのも正直あります。何やってるか分かんない時とか意義が分かんない時って結構辛いなと思うんですけど、なんかなんでこういうことをしてんですかねっていう、なんかちょっとなんか定例ミーティングでお話しするとなんかまあなんかすごい、まあそれなりのお金いただいて、まあなんか3ヶ月のプロジェクトでなんかミーティングが中間報告最終報告となんか間に何回かあるみたいな感じで、でなんかもうなんなら顔も忘れてるかもしれないぐらいの感じで1回目の報告に行って、なんでこれしてるんでしたっけって言えるの絶対言えないじゃないですか。まあでもまあ毎日とは言わないですけど、まあ顔合わせてなんかこのなんかこのプロジェクトのまあ引き継いだ場合とか特にですね、なんか動機づけとかなんかどういう結果を期待されてるんですかねとか、まあ、この結果が出た後なんか今後なんかどうしていきたいんですかねみたいな話を雑談とか、まあ、ご飯食べに行った時とかにまあ話してると、なんか何ていうんですか、なんか
ご飯とか食べに行くんですね。
あ、そうですね、そうですね、行きますね。まあお伺いしたりとか、まあ、お客様がこういうこと悩んでるんだよねとか話をまあ聞かせていただいたりとかすると、なんかまあ何ていうかやっぱりなんか親近感が湧いてきて、あ、なんかもっと頑張らないととか、なんかこうむしろこういうことしたらいいんじゃないのかなとか、なんか、なんか逆に献身的になるというか、自分も楽しくなるし、まあ、お客様もそうなんですよ。お客さんが一番なんか不安なんですね。我々からするとプロジェクトのなんか不確実性ってすごいあると思うんですけど、うん、お客さんからするとお金を払った上で不確実なので、もっと辛いはずなんですね。で、確かになんか、まあ、特にデータサイエンス知らない、まあ、そんなに強くないお客様の場合に、まあ、結果がどれくらいの難易度なのか出るのか出ないか分かんないくて、まあ、たまにしか報告来ないと、なんかもう何なら本当に仕事してるんだろうかって疑うというか、まあ、なるんですじゃないですか。まあ、普段から一緒になんか話したり、今こういう状況なんですとか、結果見ますみたいな、カタカタカタみたいなしてると、まあ、なんていうか安心できるというか、でもあると思いますね。お客様から見てもなんか不安感が減るんじゃないのかなと。なんかこのまんまよくわかんないですけど、なんかこうベンダーを使うみたいな世界観で、なんていうんですか、なんかこのなんか性善説に乗っ取らない、なんかこの、なんか SI というかで、なんかあらかじめ最初に決めた要件をドキュメントにしてこれをやってください、で、まあ、ベンダー側はやりました、で、例えば結果を見てこれだとちょっとなんかイメージと違いますね、ユースケースと、まあ、この目的では使えないですねって時に、まあ、仕様はここまでですみたいな、どこに仕様書のどこにあるんですかとか、追加開発コストはいくらですみたいな、
ある話です、
話なんですよね、とか、あるいは、まあ、思った結果が出てこないので、あのベンダー大丈夫かな、ちょっとマイクロマネジメントした方がいいのかしらって言って、やっぱりそのプロジェクト発注している人のより上司の人は、あのよくわからないあのブレインパッドっていうなんか聞いたことない会社に諮問してるけど、なんか結果って出そうなのみたいな、今フェーズどんな状況なのとか説明責任が多分あると思うんですよ。そういう時にスラスラとその、まあ、問い面のお客様が、まあ、その上長に、まあ、こんな状況ですって言えないと、まあ、問い面の人はちょっと不安なので、ちょっとどういう状況なんですかねってマイクロマネージしたくなると思うんですけど、なんかデータ分析ってなんかこうなんか決まった工程をなんかやるっていうよりもなんか探索的になったりとかするところって結構多いかなと思っていて、なんか途中結果をなんかこう作業の何分の何が終わりましたみたいなことを伝えるっていうよりも、なんかある敷地を超えた時に成果が出ましたみたいなことって結構多いと思うんですよ。なんで非常になんか分析しててお客さん不安にさせてるなと思うので、なるべくこまめにどういう状況か伝えたいと まあ、そういう時になんかメールで進捗伝えて大丈夫ですっていうよりも、まあ、直接今こんな感じですと話した方が、まあ、不安度は少ないのかなって思って
ると、そうやられていく中で特に常駐のその関係性を吉名にしようと思って意識的に心がけてることとかあるんですか、今話聞いてて普通にこう思ったことなんですけど、
心がけてること、
うん、常駐分析を吉名にするには岡崎流、
そうですね、普段のコミュニケーションってなんか恐ろしいほど、うん、あ、なんて言いますか、まあ、なるべく率直に思ったことを言うっていうタイプで、うん、なんか相手の気持ちを考えるとか忖度するっていうのが、まあ、ちょっとできないタイプではあるんですけど、
うん、
まあ、なんて言うんですか、 お客様と喋るときはなんていうか相手がどう思うかなとか誤解されないかなっていうのはちょっと気をつけたりしますね、
うんうんうん、まあ、なんかそれだけ結構、うん、こうテキストとして 言語ができるのであれば、
うんうん、
明示的にこれって思ってることっていうよりは、うん、もうなんか常に身に染みついてる感じなんだなっていう印象はありますけど、さっきの話聞いてて、
うんうんうん、そうですね、なんかそうですね、相手のことを、あ、まあ、理解しようっていう気持ちは結構あるかなと思いますね、
うん、メンバーの時とかなんか常駐じゃない時はやってなかったけど今やってることで一番大きなところって何なの？
結構お客様の表情とか、なんか反応を見るってところですね。
コミュ力
なんかその、
そう、ね、超強化されてます。
いや、なんかこういう話をするとなんかそうですね、なんか私の常駐うまくするコツはみたいな話をして、なんかそうだったっけって正直自分でも思ってるんですけど、まあ、
うん
うん、結構プロジェクト昔やってた頃は、
うん、
なんか自分が分析をやった事実を、
うん、
なるべく整理して、なんかこういう課題やったんでこういうことしました、
うん、
こういう結果です、
うん、
まあ、伝えるんですよ、まあ、そうすると、
うん、
お客さんは僕の方を見ないで、まあ、これどういうことなんですかねって PM の人に聞いて帰るとか、うん、あるいはもう PM の人がなんか僕が言った後にこれはこういうことですって言うと、お客さんが、うん、あ、なるほど、そういうことなんですねって言って、もう PM の方を見て目をキラキラさせてるみたいな感じが
あるなんかありますよね、1、2年目あるわ
けです
ね。
そうそう、僕自身はすごい分かりやすい説明したと思ったんですけど、うんうん、あ、やっぱ PM ってなんていうんですか、偉いから PM の方を見るんだなと思ったんですけど、これ違うんですよ実は、
うんうん、
実は違くて、うん、あのお客さんが何に疑問に思ってるとか何を知りたいのかっていうのは、うん、まあ、PM の人は分かっていて、なんか足りない情報を補足したりとか、
うんうんうんうん、
あるいは、まあ、相手の気持ちを組んで補足したりとかっていうコミュニケーションを、うん、できるんですよ、うん、PM の人は基本的に。なのでその普段からその繰り返しをしていると、
うん、
不安だなとか分からないなとか思ったら、その PM の人に聞けばいいなって刷り込みがあるんで、うん、そっちの方見て喋るんですよ、
うん、
ただそれだけなんですよ、うん、なんかメンバーの方が聞いた方がいいなってことはメンバーの方に聞くと思うんです。だからなんか僕はてっきりこう PM の人だから僕の話、PM の方が偉いから PM の方を見るのかなと思ったんですけど、単に僕がお客さんの気持ちを分かってなかったから、そうなんか、ただ何ですか、まあパワーポイントの文字を音読してるだけマンだったんですよね。
なんかそれ、あの自分が PM をやり始めて一個気づいたというか感じたのは、なんか年次が経ったからできるようになったっていう部分も、まあ、多少はあると思うんですけど、
うん、
そのやっぱり何ですかね、一歩引いて、
うん、
そのメンバーの人が分析報告を説明してます、うん、でお客さんがそれを確かにどんな顔をして聞いてるかっていうのをちょっと一歩引いて見てるんですよね。で、あ、今明らかにちょっと理解が、あの今離れたなっていう瞬間とかがだんだん、あの一歩引いてるからこそ分かるっていう瞬間が確かに僕にもあったんですよ。だからそれなんかレベルアップしたからできたというよりは、ちょっと役割が変わって、こう PM は PM で見る視点が変わったので、よりお客さんの顔を見るようになったっていうのも僕はあるかなって思ってて、なんでなんか割と立場がそういうスキルを変えていくんだなっていうのもちょっと感じたりしましたね。でもそれめっちゃ分かります、さっきの話は。
そうですね、なんかそうですね、だんだんだんだんお客様が何考えてるからだろうな、次はこういうことするんだろうなみたいなのが分かるようになるらしいですね、
うんうん、
そういうなんか、まあ、依頼された作業をなんかやるっていうのと、なんていうか、考えることを代替してこういうことをしていきませんかっていう話ができるっていうのは、うん、結構価値として違うかなって個人的には思ってますね。
その僕らの専門性を使って考えるのを代替するっ っていうのがなんか結構求められてるところとしては大きいかなと思ってて、なんか本当の業務プロセスとかはさすがに僕らが考えてもしょうがないんですが、その不確実性のあるなんかもうちょっとなんか数理的にいい解き方がありそうみたいなところについてどうやってまあなんか限られた時間の中でアプローチしていくのが良さそうかっていうのはなんか我々側で提案していくみたいなスタイルでないとやっぱなかなかこう価値を発揮できないかなっていうのは思いますね。
うん、そうですね。なんかもう何をすればいいかっていうのが分かって、なんかもうすべて見えてて、あとはまあなんか誰に頼むかだけだったら安いところに頼めばいいと思うんですけど、何をやったらいいかってところから考えてくれるっていうのはなんか、なんていうか結構差が出ると思いますね。人によって差が出ると思いますね。
なんかちょっと話変わるんですけど、一方であえてまあ常駐の今メリットの部分とか必要な部分っていうお話だったんですけど、今思う常駐のデメリットとかってありますか？
まあいろいろあるんですけど、なんかまあ、そうですね。何してんかって話であるんですけど、まあ個人視点で言うと、やはりなんか自己検査の機会が少し減るかもしれないなとは思います。まあ。会社ですと、まあ、自分の席の机の上に、なんか勉強の本とか置いといて、なんか、ふと気になった時に見たりとか、あるいはなんか、わかんないことを、なんか、まあ、詳しい社内の人間にファッと聞きに行ったりとかして、なんていうんですかね。まあ、そういうのはクイックにできるかなと思います。あと、まあ、そうですね、空いた時間にこれをしようとか、まあ、そういうなんか、あとは社内での勉強会での参加とかっていうのが、まあ、オフィスが、と、まあ、常駐先離れてると、ちょっと心理的なハードルはちょっと上がる気がしますね。
そうですよね。
それは結構大きいなと思ってまして、まあ、社内に戻ってきて、そうですね、社内で勉強会に参加するのも、なんか前、あんまできてなかったのが、戻ってきてできるようになったりとか、なんていうんですかね、なんか勉強楽しいなみたいな感覚が結構今、ハッピーですね。
いや、なんか21世紀にも結構なってるのに、やっぱり物理的な障壁ってずっとありますよね。
あると思います。
なんかそこをいやいやスカイプが Google ハンガーとかあるじゃんってなるんですけど、なんかそこを超えられないんですよね、今に。
いや、そう、僕そうなんですよ。吉田さんの新卒同期の、まあ、2人と割と、多分2年か3年ぐらい一緒に週末
勉強する
っていうの
を、やってます
ね。まあ、メンバーが、まあ、ちょっと、まあ、離れたところに引っ越した都合で、今までは、ずっと対面でやったのが、まあ、ある時からハンガートでリモートでやるようになったんですよね。でリモートでやってるのも、まあ、意外とできるなって思ってたんですけど、この前なんか実際に現地で集まってかなり久しぶりに対面でやったんですけど、対面の方が全然はかどる気がしますね。正直、全然なんていうんですかね、なんでしょうね、なんでなんでしょうね、なんか話す内容とかもやっぱ変わる気がしますね。
いやなんかさ、ポッドキャストのさっきの声の情報量と同じで、やっぱり圧倒的に情報量が実は増えてるんだと思いますけどね。
そうそうそう、
フェイスの方
が、はい、もうもはや話す内容も多分ハンガーアウトやった時と現地でやった時だと多分なんか展開も違ったら、ここがそもそもわからないんだみたいな話をしてなかった話とかあったりするんじゃないのかなと思って、なんか込み入った話をするのになんかあんまり物理的な距離があるとなんか意識はしないですけど心理的障壁があるんだと思いますね。
わかりますね。いや、なんかリモート飲みってあるじゃないですか。
はい、
あれちょっと僕、なんかよくわかんない。
まあやってみたい気がするんですけど、
やったことないからなんかいかがなものかとか言う
と、そうですね。ああ、なんか
全然やってみようとも思わないぐらい、あれは一体なんだろうって思うので、なんか結構そこの根本は同じ気持ち
なんですけどね。なんか、なんか僕はなんかすごく、まあ出身千葉なんですけど。千葉の割と田舎のところなんですけど、なんか、こうなんか、都会が好きだなと思うんですけど、多分、なんかその、なんか、こう、商業施設がいっぱいあるからっていうよりも、単に人がいっぱいいるところ楽しいみたいな感覚って、なんか僕、全く、この共感できてないっていうのが、対面で話すと分かるんで、まあいいですね。辻さんがそうなんですよ。辻さんは、ゴミを見るような目で僕を見たんですけど、まあ人がいるところは好きなんですね。それってなんでかっていうと、やっぱ。
僕も好きですよ。
多分ですけど、人と話すっていうのが、なんか好きだからとか、まあなんか、 そうなんですよね。多分今だと、まあ、一緒に、まあ、離れたところでもゲームしたりとか、まあ、Amazon で買い物したりとかして、うんうん、別になんか都会に住む意味ないじゃんって話なんですけど、物理的に距離が近く人がいるっていうのは、まあ、都会じゃないとないなっていうので、うんうん、まあ、それはなんか、うん、なんか人が人呼ぶんだろうなという気がします
ね。そうなんですよね。多分なんかこれは 5G で、
うん、
遅延がほぼゼロになって、リモート、ハングアウトとかがもうマジですごくなりますっていう話を結構いろんな人がしますけど、
うんうんうんうん、
やっぱそこはモニターを挟む限り僕は結構超えられないかなと思って、なんかアニメーションとかでよくあるこうホログラムの空間でみんなシュンってこう現れて、マジでそこの全空間をデジタルに飛ばすぐらいの臨体感がないと、まあ、いけないんだろうなと思いますけどね。超えられない壁があるんだろうなっていう、
うんうん、あでごめんなさい、ちょっと本当はそうですね、なんかデメリットがあるかみたいな話だったんですよね、うんうん、まあ、そういうのはまあ一つあると思います、うんうん、まあ、会社に対する帰属意識もややなんか低くなる気がしますね。
帰属意識問題は辻さんともなんかさっきちらって話してたんですけど、
う
ん、
あそうなんです
ね。低くなります。
なります。
それはあんまりオフィスに帰らないから。
オフィスに帰らないのもそうだと思いますし、多分オフィスに人がいないと、多分オフィスっていうかその会社の社員の人と接する機会が減るからなんじゃないですかね、
うん、人が多い方がいいもんね。
人が多い方がいいんですよね。
いや帰属意識って面白いなと思ってて、僕は帰属意識ってなんか物理的な場所に紐づいてると思ってたんですよ、
うんうん、
だからブレインパッドの所属だったらやっぱりブレインパッド社にいないと帰属意識は下がるって思ってたんですけど、
うんうん、
なんか多分帰属意識って人によって違うんだなって思ってることもあって、うん、一緒に働く人たちが、まあ、ある程度この近くに、うん、常駐先でも、
うん、
その常駐先の中で10人ぐらいが一緒にいたら、うん、我々はブレインパッド社員だよねって言って、うん、小さい村があるみたいな感じで、
うん、
その人とのつながりを持って帰属意識ってするかもしれないし、
うん、
もっとその外資系のコンサルの人たちって常駐先の会社にいてなんぼだっていうメンタルでコンサルティングワークをされてますけど、
うん、
じゃあ彼らがその外資系の会社の帰属意識が下がってるかっていうと、多分逆に彼らはその会社の社員であることを結構プライドに持ってると思うんですよね。かっこいいし実際に、
うんうんうん、
その外資系のコンサルのなんとかの誰々ですっていうのは、
うんうんうんうん、
でしたら、まあ、物理的な場所じゃないパターンもやっぱりあって、だから結構その常駐に行ったら帰属意識が下がるかもっていう声を割といろんな人から聞きますが、うんうんうん、なんか帰属意識って実際どうなるんだろうなって思いますね。で岡崎さんは実際に下がったって感じられているのであれば、
うん、
なんか場所依存の帰属意識だったのかなって思って、
ていうか岡崎さんは、
はい、
小学校とか中学校の頃は卒業式とか悲しかった派ですか？
なるほど。
そんなに悲しくはなかったな。
人生も悲しくなかった。
悲しくはなかったですね、うん、
なるほど。でも元いた集団からこう別れるわけじゃないですか。
そうですね、ちょっと寂しいのかなとは思いますけど、うんうん、まあ、新生活に対する期待で胸がいっぱいだったんじゃないですか。
すごい、で僕いつでも会えるじゃんって思うから悲しくないタイプなんですよね。
あ、
なるほど、
うん、
うーん、なんかそんなに合わない人もいっぱいいるだろうなと思いましたけどね、
うん
うん
うん、まあ、僕は多分人つながりの帰属意識なんですよね。この人とこの人とこの人がいるからブレインパッドみたいな
感
じなんで、
いやそうですね、いや僕もそれ思いましたよ、うん、なんかやっぱ入社してなんか仕事全社員とまあ仕事を一緒にするわけじゃないので、
うん、
どうしても一緒に仕事する人にお世話になって愛着が湧くわけですよね。この人にお世話になったなとか、この人になんかいろいろしてもらったなみたいなのってあったりするんですよ、
うん、
でそういう人がこう辞めていくんですよね、
うんうんうん、
まあ、当たり前ですけど、そういう人が辞めてくるんじゃなくて、まあ、人は辞めるんですよ一般に、
うん、
結果的になんかお世話になった人となんか残ってる人と辞めた人で、
うんうん、
辞めた人の方がお世話になったなって思ったタイミングってなんかあったんですよね、
うんうんうん、
明示的にそういう話をなんか同期としてて、あ、もうなんかここにいる理由はないんだろうなみたいな、
めっちゃわかる、
そういうことをなんか当時思ってました。なんですが、うん、そうですね、なんかだんだんだんだんなんていうか、もう会社のなんか仕組みとか、なんていうか、なんか絵も知れぬ文化とか、まあなんか、うん、まあ、弊社の社風がどうとかって話は、まあ、今する話じゃないのかなと思って、ちょっとすっと飛ばしますけど、うん、まあ、なんか、 うん、まあなんか人に紐づかない何かもなんかちょっとあるかなって思ってますけど
ね。まあそうですね、いろんなものが混じり合って規則意識だとみんなは思ってるんですよね、
うん、
きっと、
うんうん、ああでもそれ人に紐づいてるって感覚が結構イメージしなくて、うんうん、あれですよ、なんか常駐行くとなんか人ってなんかまあ入ったり辞めたりするんですよ。だからまあ会社戻ってた時にあの知らない人がいるみたいな、
う
ん、なんか友達んち、うん、あんまり仲良くない友達んちで遊び来たみたいな、だってあそわそわしちゃうんですよねでなんか向こうもこっち誰だか分かってないし、相手も僕も分からないみたいな雰囲気が増えるんですよ、うんうんうん、結構それって数ヶ月単位でもあれって思うんですよね。
確かにね、
うん、そういう時にあ僕この居場所のあここの家の子じゃないのかしらみたいな ある気がします。
なるほど。常駐行った人月末に経費申請とかそのタイミングで月に1回だけ戻ってこられますけど、うん、ほぼ皆さん同じことを言います。
確かに、
うん、そうなんであとやっぱりなんか帰ってきた人に対して全く悪気ないと思うんですけど、うん、今日は何しに来たんですかみたいな感じで、そういや家に帰ってきたんだけどぐらいの感じなんですけど、うん、なんか単純になんか向こうは知りたくて、なんか用事があるんですかって意味なんですけど、なんか今日はなんで帰ってきたんですかって言われると、なんか
報告で言ってますよ。
そう、あの
確かにそういうのが疎外感みたいななんか寂しい気持ち
つながる人はされていく
いるかもな。
あると思いますね。
僕は全然感じませんけど。
辻さんはあれですか、あれあれですか。
鋼の心だから。
確かに。貴族意識ってあんまりなんか元々考えたことがないから。
うん、
なんかピンとこないっちゃずっとピンとこない。
ああ、そうか。
そうですね、うん。何かに所属しているという感覚がないかもしれない。
ああ、何でハンターハンターのヒソカみたいな。
フリーランス。
はい、そうですね、うん。まあなんか確かに物理的には所属しているし、うん、名刺にもそう書かれているけど、
うん、
そうであるっていう以上の何かがあるわけでもないような気はする。
うんうんうん、
それはなんか辻さんがもう卒業式の時はみじんも悲しくないタイプだったってことですね。
そうですね。はい、お互い頑張りましょう。
ドライな
人間だ。ああ、いいですね。
それこそ今吉田くんが言ってくるように、本当に会いたいのなら、なんか、あ、うん、会うと思うんですよ、そうなんですよ、
でも。
で、僕は結果的に誰とも会ってないってことは別に誰とも会いたくはなかったんですよ。
いや僕、うん、アメリカに留学に1年だけ行ってたんですけど、うんうんうんうん、なんか別れる時やっぱ寂しいなって思ってて、うんうん、そしたらその1年後ぐらいにアメリカの友達が遊びに来たよって日本に来たんですよ、うんうん、で彼と遊んだ瞬間に僕は、うん、あもう飛行機で9時間ぐらい離れてようが会いたいと思ったら会えるから、うんうん、もうなんか離れる悲しさって自分はそんなに感じないんだなって思ったら、うんうん、すごいなんか明確にバッて思った時があって、だから死なない限りは大丈夫って思ってます。どれだけ離れてようが、会いたかったら会いに行く、なんかお金払ったら会えるんですよね、飛行機乗って。
なんか超かっこいいんで、僕もそれなんか今度いつか使います。
いやいや、データサイエンティスト界隈なんか、もう東京に大体みんないるんで、会社離れても、あ、じゃあまた来週飯行きましょうねって感じですもんね。
まあそうっすね、確かに。
貴族意識以外の、だからもっと、やっぱし、いるんですよ、多分会社に優秀な人を残しておくには、
う
ん、
ああ理由が理由というか
別の話ですけど、それ
は少し難しい。
そしたら最後の質問というか最後のちょっと話したいこととして、まあ、僕自身も入社前に思っていたことですけど、なんか BP、 まあ入社してすぐに常駐に行っちゃうと、うん、BP にせっかく面接に通って入社したのに来た意味が薄れるんじゃないかっていう、多分受託分析常駐をしているところだったら誰もが一回思うことだと思うんですけど、それについてどう思いますかっていう、
はい、どう思いますかね、
うん、BP に来た意味が薄れるんじゃないか問題、
うん、もし岡崎くんがこう BP 入ってすぐ常駐行かされたら、はい、どう、
あ、なんかもう本当労働力としかしてしか考えてないんだなみたいな
率直ですね、
率直な印象としてはそう思いますし、うん、なんていうんですか、お客様に対してグリーンパッド社員としてまあ送り込むわけなんですけど、なんか恐ろしいほど僕別になんかグリーンパッドのこと知らないんだよなって気持ちにはなると思いますね、
うん、
なると思いますし、というか未だに僕もそう思いますってまあ正直なところですね、
まあ、だからいきなり、ね、うん、行ってもらうってさすがにないんだよね、
うん、まあ、研修は
さなともある、研修兼ねてるか、
うん、
そうですね、
うん、
あとまあなんか1年目はモンチャージとかあるので、
うんうん、まあ、人によると思います、
そうですね、まあ、ある程度お客さんに説明した上で、うんこのメンバーの人は新卒なんで、
うん
チャージはまあせずにちょっと教育的な感じでうちのメンバーに入ってもらいますみたいな感じで入ってもらう、
うん
うんうんで、かつ、前も話しましたけど、いきなりこの先輩 PM と新卒1年目入社したばっかりの人、2人で常駐に行くっていうスタイルは絶対なくて、なんかすでに5人とか6人とかいて、チームが確立して、働き方が、分析のやり方が固まってるところに、まあ、まずは入ってみるっていう、やっぱり1年目だと教育的な側面のやり方が強くなると思うので、まあ、スタイルとしてはそういう風に今やってますね。
うん、
けどまあそれとは別にそのメンタル的な意味でやっぱりすぐに常駐に行きましょうってなると、
うん、
まあブレインパッドの入社した意味はっていうのは普通に思いそうだなっていう気はしますけど、
うんうん、
で僕が思ったのは入る時のなんかメンタルセットが結構大きいと思ってて、
うんうん
3年で必ず他の会社に行くんだと思ってブレインパッドに入って、ちょっと半年ぐらい働いて常駐に行ったとすると、いや待てと、俺のここでの寿命は残りあと1年半しかないんだから、こんなとこに行ってる場合ではないのであるって思うから、常駐は嫌だって僕も思うと思う。
すごい人生ゲームみたいな。
そう。そっか、そうなんですね。
あ、どうぞ。
いいですか。いや、なんか、3年で辞めるって入社前に思ってた気はしないんですけど、入社後は結構明確に思ってて、3年で、僕27で就職したんで、
な
ん
か
35歳で最後の転職をするみたいなイメージがなんかあったんです
よ。
なんか、なんでかわかんないですけど、なんか35歳で最後の転職をするって勝手に思ってて、なんかあれですね、あれですね、27から3年間、30まで、
一社目
で。ブレインパッドで働いて、で、次の会社で3年働いて、
33歳で
、うん、で、その1回、2回目の転職をして、うん、その会社が良ければ、そこでそのまま一生働くかもしれないし、
3回目で骨を詰める。
うん、まあその2年で違うと思ったら、もう最後の転職をトライをするっていうイメージで考えてたんですよね。
なんで崩れちゃったの？
ずっとデータサイエンティストとしてですか？
やはりなんかその時はもうデータサイエンティストずっとすると思ってなかったんですよね。
あ
っていうのは、本当にもう物理の全然違う畑から来たので、あ、俺全然できないとか、あるなと思ってたんですよね、うん。っていうのと、あとまあ、うん、まあこの仕事がなんかこう未来でなくなるかもしれないとか、まあいろいろ思いがあったんで、まあなんか全然違う仕事する可能性あるなっていう前提で、まあ35歳で最後の仕事を見つけたいな、みたいな。
うん
イメージを持ってたんですよね、
うんうん、いや何を隠そう僕も3年で、うんまあ、なんか転職するだろうなって初め思っててそれはなんかデータサイエンティストだからとかっていう話じゃなくて、うん、IT 東京の IT 業界だと3年一回りかなみたい なんか感覚があったんですよ、
う
ん、だから新卒のブレインパッド社員で3年で辞めようと思って入ってない人なんかいるのかなって思うんでね逆に
そうですね。なんか、うん、あ、そう。それ言うと僕は、なんかもっと情弱で、なんていうんですか。なんか3年いたら、なんか次の会社に行くっていう文化があるとか、そういうイメージっていうよりは、
うんうん、
なんか3年以内で辞めるけしからんやつがいっぱいいるみたいな、
ああ、なるほどね。
時代の風を当時感じていて、なんか3年以内で辞めると、なんかこう、ダサいやつって思われるんじゃないかって、当時、今は僕は思わないですけど、
うん、
当時思ってたので、
うんうん、
もう3年まではなんか辛いことがあっても頑張って、3年経ったら辞めるみたいな。
うん、まず、あ、漠然と3年やると身になるって言われて、こう、就職活動とかするからっていうのもあるのかなと思います
けど、ね。そうそうそう。3って数字になんか、重要なことは3つあってみたいな、うん、算定数字みんな好きですよね。
そうですよね、うん、3ヶ月分の給料で考えてたそんな感じですよね、うん、
3ってよく出てきましたね、
うんうん
まあ、僕らの POC も3ヶ月で切る
そうですね 3
怖い
すごい怖いですね
人生は3で割り切れるんですか
3で割り切れる
、うんうん、
ある気がしますね
なので、うん、そう入る前は3年で辞めると思って入るから、うん、それで常駐生かされると自分のキャリアプランが狂うなと思ってネガティブになるのは分かる。
そうですね。
まあ先週も話しましたけど、常駐に行くと、なんかそんな3ヶ月で、
うん、
はい、1仕事終わったんで、次のローテーションで常駐じゃないところに行きますとか、別の常駐に行きますとはやっぱりならなくて、まあ、現場の分析環境になれるとか、実際に分析をし始める、出た結果を確認して、まあ、施策を打つか打たないかとかまでを、こう、一連の分析、普通の分析をやってたら、そこは1年ぐらい経つので、常駐に一度行くと、まあ、大体1年ぐらいは、そこの場所にいるよね ていうことを考えたら、うん、確かに3分の1消化するから長いなとは普通に思います ね、 普通の計算でそう思うから、
うん
うん、で結局行ってあの3年で皆さん退職してないし、
うん、あいざそう
みたいな感じってことですね、うん、1年以上常駐に2人は行かれてたし、
うん、
みたいな、
うん、僕そうすごい思い出したんですけど、なんか喋っていいんですかね、
はい、
なんかそうちょうど3年目ですよ、僕は3年で辞めると思ってた、入社して3年目のプロジェクトが、
うんうんうん、30歳の3年目
30歳あそうかあの
いやすか
29歳か29歳か、うん、3年目のプロジェクトが3年目の多分5月くらいにアサインされて、もうほぼそのプロジェクトは1年間ぐらいはやるっていうのはもう分かってたんですよ、
はい、
でそのプロジェクトがアサインされたんですよ、
超えちゃいますね、
そうあまあ、ちょうどぴったり3年間になるんですけど、あこれがもう最後のプロジェクトかと思ったんですよあれと思って僕もなんかもっといろんなプロジェクトしたかったなみたいな気がしたのと1年ってなんか長いなと思って、なんかちょうどプロジェクト始まって2ヶ月か3ヶ月ぐらいした時に僕はもうあの転職エージェントもう初めて人生で初めて叩いたんですよっていうのその時に話したのはあのもう仕事が
うん、
あのめちゃめちゃ忙しくて学ぶ時間がないっていうのと、うんうんうん、やはりなんかこの学びがさちってる気がする、
うんうんうん、
なんかデータサイエンティストとしての成長はなんかこのプロジェクト残りの7ヶ月やるとなんかさちってる気がして、
うんうん、
なんかこのままではダメな気がするみたいな、
うん、
転職したいみたいな、
うんうんうんうん、
話をしていいと思いますみたいな、何月ぐらいを考えてますか、
あそれ会社の人にってことですか、話を
してエージェントに、
エージェントに、エージェントにも憤ってたんですよね、はい、なんか、うん、
エージェントに対してですか、
そうそう、エージェントも、うん、なるほど、わかりますみたいな、いつ転職しますみたいな、とりあえず、何月から働きたいっすみたいな、そこだけ知りたいみたいな、はい、で、まあなんか、
さっき、
そう、なんか自分のやったやつの、なんか分析タスクの切りがつくタイミングが、なんか、私は10月とかで、
うん、
10月ですかね、みたいな。多分なんか7月とか、はあ、かな7月ぐらい多分そういう話をして、えみたいな、そんなにもう辛いのであれば、
うん、
もう8月とか9月にやめればいいじゃないみたいな、いやでもちょっと人に迷惑をかけるわけにいかないので、うん、ちょっと切りのいい10月までっつって、うん、あもう優しいんですね煽られてまあでもとはいえなと思って10月まではやるって思ってたんですけど、うんうんうん、やっぱなんかプロジェクト長くやると、なんか新しく得る気づきみたいなのもあって、
うんうんうん、
僕はなんか仕事人生で、まあ、学びの多かった年というのがまさにその3年目の1年間の案件で。
えらい変わりましたね。
そうなんですよ、うん。僕もこの案件で学ぶことはないって思ってたんですけど、
うん、
やっぱりなんかこう、だんだんだんだん、あれなんでお客さんは僕のことを見てくれないんだろうとか、ね、経験を積んでいくんですよ。で、まあ先輩とかがやってる仕事を見て、なんか、まあ、判断僕もするんですね。ここで、なんか、どっち A と B、どっちの選択をしたらいいだろうかっていう時に、まあ、なんか、もう反射的に A かなと思って、A ですかねつって先輩が、違う、ちゃうだろうみたいな、B だろうみたいな。なんで A だと思ったみたいな、
うん。
A だとこういうメリットがあって、B だとこういうメリットがあって、デメリットがあって、で、B のデメリットはリカバリーできるだろうみたいな、教えてくれるんですよ。
うん、
あ、なるほど、みたいな。あ、単純に僕考えてなかったな、みたいなのが結構分かってきて、なんか、目に、わかりやすい、なんかこう、プログラムを書けるようになるとか、新しい手法を使えるようになるっていうのは、結構、なんか、伸びるのがわかる、自分で伸びてるのがわかって、なんか2年くらいするともうめちゃめちゃ伸びてきて、最初 SQL、インナージョインしかしなくて、レフトジョインできなかったのに、もう今こんなこともできるみたいな、なんか何でもできる気がするみたいな、少なくとも自分で勉強すれば、ひとしきにことできる気がして、完全に理解したんで、カーブに入るんですけど、なんか仕事、ね、こと仕事になると、まあ、できてないっていうのが、うんうんうん、そもそも気づいたタイミングが、本当10月、12月とかなんですよ。それまではなんかできると思ったんですよ。なんか、まあ PM だから役割は違うからかなと思うんですけど、あ、単純にできてないだけじゃんみたいな。できないっていう、なんか、急になんか熱が入ってきてしまったんですが、
そこでもうじゃあ転職チャンスを超えちゃったんですね、うん、
超えちゃったんですね、あの時辞めてれば、まあ、また辞めた世界である学びがあったので、
うんうん、そうですね、
なんか辞めなくてよかったですみたいなことを言ってるわけじゃないんですけど、うんうん、まあなんか得ることはなんかあるというか、
うんうん、なんか その先輩は偉大ですね、すごいいい
偉大
だったんですね、
そうですね、
お父さんにとっては、
うん、うん、すごい、そうですね、学びが、まあ、その先輩もそうです、まあまあ、プロジェクトにかかった人みんなですね、お客さんも含めて、
いや、まあそうなんですよね、結局、うん、その初めに思ってたことと違うなんてことはざらにあるので、
あ、そうですね、
うん、 まあ、進撃の巨人じゃないですけど、うん、何の選択が正しいかは
知らない。あ、わかんない。そうですね。あれですね。悔いのない選択を、
やつですね。そうですね。巨人に食われないように。
なんか、わかりやすいスキルとかってあるじゃないですか。これを何年以内に習得してっていうプランを考えるんですけど。
本当に新卒入ったばっかりの人はそういうキャリアプランの立て方をする傾向にはあります。まあ、それはそうなっちゃうような気は。
うん、
するけど、
なんかそういう線形の予想ではないってことですよね。
そう、そうですね。うん、っていうか、その気がつかないスキルを伸ばしたいと思うときとか、なんか、なんですかね。そうですね。進捗が、伸びの進捗が分からないんですよね。
そういうのは結構、運と巡り合わせ感はありますね。
そうですね。
うん、
まあ、これ僕の場合ってだけですね。
うんうんうん。まあ、だから、来た意味が薄れるかっていうのは、まあ、薄れると、まあ、誰もが思うし、そう思って、実際に転職していった人もいるし、
うん、
そうじゃないパターンの人がここにはいるっていう、
確かにこともある。そういう話でしたね。
まあ、結構運命論もあるかもしれないですが、
うん、ただ僕逆に、まあ、確かにブレインパッドで その、うん、そういうデータサイエンティストに囲まれて仕事をできるわけじゃないかも、あの常駐だとそうなりやすいっていうのはあるかもしれないんですが、うん、一方で、
うん、
常駐をなんかいろいろなところに行くと一切転職していないのに、いろんな会社がどんな風に働いているのかっていうのを、
それはありますね。
全く自分の職歴をこう変更させることなく知ることができるっていうのはあるかなと思いますね。
疑似転職。
疑似転職。
僕、そうですね。一番初めての常駐、まあ、2ヶ月ぐらいしかなかった常駐なんですけど、うん、常駐のするときに大体、まあ、入管証みたいなの作るんですよ。で、セキュリティ講習とか受けるケースがあるんですよね。うん、僕はそれ受けたんですけど、受けるときに、まあ、この部屋にいてくださいって言われて、行った部屋が、中途入社の人と一緒のタイミングなんですよ。だから他の人からすると、僕は同じ機能、同期入社の人になってるんですけど、僕だけ業務委託で全然話違うんですけど、なんかみんなでこう、ワイワイしながら、前職は何されてたんですかって話して、で、なんか、そのセキュリティの教習、説明受けて、オフィスで、この冷蔵庫はこうですとか、なんかこう、説明受けると、僕本当に転職してきた気分なんですけど、
うんうん、
驚いたのは、やはりなんか、じゃあ、あとは、自分たちの現場で頑張ってくださいって感じで、結構なんか、入社おめでとうございますとかないんだな、みたいな。
それだけじゃないです
ね。まあ、ないのもそうなんですけど、まあ、結構、なんかドライなんだな、中途入社ってドライなんだなと思いました。
そうですよね。常駐行かれる人たちが、その疑似転職感覚は醍醐味だみたいな感じで言われて、僕はそれ聞くたびに騙されてないと思うんですけど。
騙されて、ああ、どうですか。
で、なんかその疑似転職いいぞっていうのは騙されてませんかって思うんですけど。
ああ。
でも多分それ体験したら、まあ本当に、
うん、
さっきの話じゃないですけど、予期せぬいろんな学びがあったりとか、
うん、
楽しいことがあったりとか、
うんうん、まあ、学びっていうより事業会社に行けばなんか幸せになれるという幻想がなくなるっていう。
あ、
いや、そうそう、自宅ビジネスが辛いんじゃない、ビジネスが辛いのであろう。
そうかもしれないですね。
そうですね、うん、うちの会社から転職するところは、うん、今受託したから次は事業会社行こうパターンは非常に多いから、うんうん、それがあって気づくってことですね。
そう、うん、なんか難しいところ、それぞれにはそれぞれの地獄があるんですよ。
うん、と思いますね。
辻さんは楽しそうに仕事されてると思いますけどね。あ、じゃあ、次は本当の最後の最後の、常駐に行くと、クライアントさんの言いなりになるのでは疑惑。うん、じゃあ、ファイト。
ファイト。どうでしょう、辻選手。あ、僕解説じゃないんだよ。
そういう部分もあるっていうのと、そうでない部分もあるっていうそれぞれの話をしたいなと思ってて、うん、例えば、うん、クライアントの言いなりというか、もう言われたようにやらなければならないっていう意味で言うと、その会社のそもそもの経営方針に我々が逆らうことはできないっていうのはあります。まあ、 そうですね。
うん、
それはもしかしたら別に常駐じゃなくてもそうかもしれませんが、常駐だとなおさら感じる。
うん、
なぜなら、その社員の方が発するメッセージ自体がその会社の方針に沿っているから、僕らがそれに、と異なる行動はできないし、それを、まあ、比較的コミュニケーション密に取ってるから、そういうところ その方針と違うことをやっていると指摘はされますと、
うんうん、まあその国の法律がありますからね、
うん、なのでそういう意味で、僕らが何もかも自由になるわけでないというのは間違いなく、
うんうんうん、
そうで言われたままの作業っていう意味で言うと、逆に僕らが今こう支払っていただいている単価感で言うと逆にここは期待されていないっていうのがあって、うん、さっき、うん岡崎くんも言ってくれた通り、言われた通り、もう設計が終わった後の作業を我々に頼むのは、非合理的なので、
うん、
そんなことそもそもお客さんがしないっていうのがあります。うん、それは僕1年目とか2年目とかで、今とは全然違う単価感で仕事してた時には、本当に、要件がもうすでに決まっていて、あとは、こう集計するだけみたいなのは、本当にそれに、近かったんですけど、今はそもそもそういうことが要求されていないので、逆に、何をやればいいですかっていうふうに我々が聞くのは、好ましい状況ではない、
うん、
っていうのがあります、う
ん。分析のプロとして雇っているので、より不確実性の高いタスクをやってもらって、低いところは、はい、我々には降りてこない。
降りてこないっていう傾向に最近は、なりがちかなと思います、
うん
う
ん、
っていうのがまあ常駐だとややそれが強めに出るかなとは思う、う
ん、それはなんかもしかしたらデータサイエンティストとしては本当にデータサイエンティストっぽい仕事をフルコミットでやるので、うん、まあいい環境だと言えるかもしれないですね、
うんうんうん、でさっき岡崎くんともちらっとそういう話をしてたんですけど、はい、クライアント社内で働いてると、その、細かくコミュニケーション取らないから、うん、なんかこれをやれ、あれをやれというふうに言われることはないかもしれないが、代わりに何をやってほしいんだろうっていうことを、なんか考える必要が出てくるっていう。
そうなんですよ。
うん、
結構その、そうですよ。
少ないコミュニケーションの中で言ってた、あの発言って結局こういうことをやってほしいと言っているのだろうか、みたいな、謎の時間が始まるんで。
謎ですよね。きっとそういう意味で言ってたわけではないみたいな話を社内メンバーでするんですけど本人に聞けばいいじゃんって思うんですよね結構妙なところで悩んでしまうというかそうそうそうなんていうんですかね、うん、
そうもう2週間後のミーティング以外何も設定されていないというシチュエーションだったら、
う
ん、あれ次
あそういうことか
前のミーティングでここ聞き忘れたけどどうしようどうしようみたいな、
うん、
なんかそうなんですよ目に見えない制約条件にがんじがらみにされちゃって、
うん、
なんか手かせ足かせある状態でなんとかできたのはここまでですみたいな話をなんか3ヶ月後とかに持ってくるんですけど、
うん、
なんでそんな手かせとか足かせしてんですかって質問されてなんも言えねえみたいなそんなのないですよみたいなそうそう結構よく話
して僕らが勝手になんか制約を
聞き始めるとか難しく考えてるんですけど、
うん、そう忖度ですね
そうなんかこのデータがないから難しいなみたいなことをしてるんですけど、うん、あ言ってもらえればありましたかみたいな勝手に手かせ足かせしちゃうんですよ、
うんうんうん、だんだんそういうところがなんかずぶとくなってきてもう何でも聞けばいいんじゃって感じになってくる強い PM にもなってきます
けど、ね、そうですねまあ、うんうん、そうですねまあ、うん、そうですね考えるところと聞くところとい
やちゃんと
そうですね聞き方とかもある気がします、
うんうんうん
まあ、そうですねなんかいいように少しずぶとくなれる気がします、
うんうんうん、最後に一言みたいなのありますか？
うん。なんか僕自身なんか2年間働いて思ってることっていうのは、あ、常駐で2年間働いて思ってることは、うん、こうあれですね。なんだ、まあこうブレインパッドとしてなんか学びの機会が少ないなって話もあるんですけど、
うん、
もうなんかすごくお客様になんかいろいろ教えてもらったなとか、なんか学ばせてもらったなってこと正直すごい多いんですよね。
うんうん
結構なんかお客さんにすごい感謝の気持ちがありますね。これは偽らざる本音で、
うんう
ん、なんか一緒に働いてた人とかに対してはすごいなんか社員と同等か同等以上になんか愛着があったりも正直します。なんかそういう、うん、経験ができる良さもあるっていうのはちょっと思ってますね、
うん、
なんていうかなんか少なくともなんか仕事をしたことない時点でのなんかお客さんと、まあ、我々の関係ってなんか、まあ、なんていうんですか向こうが偉くて頼んでくれてって話もあるんですけど、うんうん、あると思うんですけど、まあ、もちろんお客様なんでそうだと思ってるんですけど、うん、やっぱりなんか、うん、これなんか先輩が言ってたことであるんですけど、まあ、一緒に同じ問題を解決するのが利害関係者であって、うんうんうん、なんか僕たちができないってことは お客さんも困るってことだから一緒にどうしたらいいか考えていきましょうみたいな気持ちであって、うんうんうん、なんか僕たちがなんか一人で抱え込まなきゃいけないって話じゃないのかなと思っていて、うん、なんかあれそう思ってますね、うん、なんか、うん、お客さんと、まあ、近くで仕事するっていうのは、まあ、同じ問題に対して一緒に解決していきましょうっていう体制を作るってことだと思うので、うん、使う人使われるかっていう話と、まあ、一緒にパートナーとしてやっていきましょうっていう気持ちと、なんかこう両方ある気がしますね。
なんか僕は今日めっちゃいい話聞けたなって思ってます。前編通して割と、そしたらまあ、うん、そんな感じで今日は終わります。はい、では今日は
ありがとうございました。
はい、結構長い時間になっちゃったので岡崎さんと辻さんとありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。